番組はアイアイアソシエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
さて、こちらの番組では、はい、久美子さんに、はい、なぜ世界は存在しないのかという本に書かれています、はい、新実在論、はい、それとアイアイの関わり方について詳しくお話を伺っています、
はい。
そして毎回認定リーダーの方にゲストに来ていただいて質問も受け付けてるんですが、
はいはい、
今日はですね、認定リーダーでアイアイアカデミー代表の笠原悦子さんにお越しいただいてます。
はい、どうも今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ありがとうございます。
はい、今日はなんかバッチリメイクで、
はいはいはい、えちゃんラジオだよ
いやこれ困るんですけど、ちゃんとあの実録をしていただかないと、
はい、気合が入っている、
はい、気合入ってます。
雰囲気は伝わってきますけれども、
ゆきさん化粧薄いですね
映らないのは知ってるので
さすがですね、
はい、こんな感じです
わ。はい、
悦子さんは、まあはい、あのアカデミー代表としても活躍されてますけれども、うん、全国行脚に久美子さんと一緒に行かれたりもされてるんですよね。
よく行ってます。北海道も行ったし、
はいはい、
あ北海道
伺っています。はい、
へ、ね、そして、うん、あの地元の学校にも行脚のコーディネートをされたというふうに伺ってます、
は
い。
これは私自身あの3年間土浦日大さんに伺わせていただいて、うん、ですごい発展を見るとですね、もう自分の母校にも入れたいと、うん、それでその時に監督があの小菅監督が私の母校に学生時代来てて、うち の, あの野球部と練習試合をしていたって合宿までして、うん、
はい、
まあ、そのご縁を聞いた時に、うん、いやうちの学校にも入れたいなと。でその時にでも自分のあのなんていうんですか、自分の会社のものを自分が進めるってすごく難しいなって思っていて、私がやったことは会員にまずは長野県っていう会員と、あと高校の名前を入れてたんですよ会員に。でまああのそれがやっぱり一つの器だと思っていましたら、なんと同級生 の, あの樋口君という人が現れて、うん、うちの高校にもあの持ってこうよって。で彼が仲立ちしてくれたことで、あの私の子たちの高校には同級生の女性が一人教頭をし、そして美術 の, あの先生として県 の, あの美術 の, あの代表までやられてるあの先生も2人いて、うんうん、その彼らの協力を取り付けたのがやっぱり第三者 の, あ, のあり方でいてくれた樋口君のおかげだったんですね、うん、で彼が関わるとやっぱりあの何ですか、私が自分の身内のものを宣伝するような雰囲気じゃなくなったことがすごい功を奏しまして、
うん、
あの久美子さんをあの呼ぶことができたんですよ。
素晴らしい流れですね、
はいはい、
素晴らしかったですよ。
ありがたかったですね、
はい、しかも行った全国行脚に行った先はあの同級生の、ね、美術の講師であるあられます方のアトリエでね、
はい、
講演したんですよ。
そうなんですよ。
アトリエ素敵だった。自宅のね、なんかあの離れみたいなところも、
はい、
素晴らしい絵を描く先生でいらっしゃって、うん、同級生なんですよ、
はい、
樋口君とお友達で、
はい、
お飲み友達みたいなであのファミリーっていうかその生徒さんも来たり、
はい、
ね、
来ましたね。
樋口くんの親戚の方、うん、おいっ子息子さんから悦子、うん、さんの家族、
はい、
から
、はい、いとこまで。
いやもう本当、はい、全国行脚のね素晴らしさが身内をよ愛していただけるって身内の方に、
うんうんうんうん、
でまあご両親とはお会いその後ね、全国行脚には来ないけど今度は悦子さん家訪問したんです。
はい、
さくらんぼ農園やってますから、
はい、すごいあの ちゃんとした格好でいたいねって言ったら野良着で出てきてびっくりしました
野良着って言葉が分かんなかった。
あれですか、モンペニーみたいな。まあそういうイメージじゃないですけど、ちょっと農作業に行く手、はい、の格好で出てきて、
で写真撮らないでっつって写真バッチリ撮ってインスタに載せたってい
う。うちの父のねすんごい晴れ姿が汚い。
いやいやいやいや、美男子かっこいい、お父さんとか。そう素敵。
びっくりしました。
でもねその方が身近な感じがして、
はい、
ね、本当に、うん、あの伝わってきますけれども
そうそう、これねアトリエ、
アトリエの今写真を拝見してるんですが、あ、すごく絵がね、やはりアトリエだけに飾ってあって、
素晴らしい絵なんですよ、この人ね先生。
あの六本木にある国立美術館の方にも、うん、あの 作品が飾られたりとか、あの定期的にあの銀座でもその個展をやったりとか、
はい、
あの県の指導者として今活躍してくれてる彼が、あの本当にオープンに、あの久美子さんじゃぜひ呼ぼう、樋口がそう言うならみたいに立ってくれたのがありがたかったですね。
すごい意味の場でしたよ、そういう意味では、は
い、あ、具体的に言うとどういう、
まずね、スピリチュアルな空間っていうのは美しいんですね、私には。
なるほど、アトリエ自体がもうスピリチュアルな空間だったってことですか。イエスイエス、
だから彼の空想したり発想したりっていうことがその実在してるわけですね、絵として。
ああ、なるほどね、
はいはい、だから空想できる、考えられる、発想できる、クリエイティブな場に、はい、クリエイティビティを操作、なんていうのか、みんなで話すことだったり、うん、今までじゃない日常生活をそこで体験できて、うん、で自分を創作して帰っていただくみたいな、すごく良かったですね、
うん、そのアトリエのスピリチュアルな場はすでにある意味、はい、その方の意味の場っていうのができてるじゃないですか、はい、でそこに久美子さんはご自身の意味の場を事前に持っていかれたのか、は
い、いえいえ、
それとも入ってから。
いや、入ってからですね。
作られた、
はい、作られたっていうか、うん、まあ、自然に、うん、あら素敵っていう、素晴らしいなっていう、なんか感じるもの、
は
い、
ええ、はい、
そこをただそれだけ。
意味の場の作り方っていろいろあると思うんですけれども、うん、なんとなく感じることが自然に意味の場になるっていう場合と、うん、しっかり自分で創作して行く場合と両方ある
っていうことなんですね。はい、それが真実在論ですから、
うん、うんうんうん、両方あるっていうことが真実在論。
何でもあるっていうと今度は中から世界が存在しないになっていくんですけれども、まあ、意味の場が私の意味の場、来てくださってる方の意味の場、うん、そこを提供してくださってる人の意味の場、
はい、
生まれる意味の場ってめちゃくちゃ素晴らしかったですね。
でそのアトリエに入ってわー素敵って思った久美子さんが、
はい、
なんとなく作る意味の場、ね、感じたものをそのまま、うん、作る意味の場ももちろんなんですけれども、でもやっぱり全国行脚として行かれてるので、はい、事前にこう、ね、はい、持っていかれるものってあるじゃないですか、はいはい、その意味の場として、
はい、
その2つの意味の場を久美子さんが持っていらっしゃるっていうことですか、はい、そうではない、
うん、全国行脚は、うん、本当に120万人この発展っていう明確なビジョンのもと行っているので、はい、その人がその人らしく生きるっていう意味の場を提供するためなんですね、
ええ、
だからその人がその人らしく生きるっていう場から何か生まれるっていう創作はしていきますよね、もちろん、
うんう
ん、でその主催者側にテーマがあればテーマに沿った話をしますけれども、うん、ない場合は無意識を意識化する構造だとか、うん、愛愛って何とか、個の発展って何とかっていうのは私の方で主導して喋ります。でそれに関してまずは自己紹介してもらったり、
はい、
何のために来たのかをお話しできる人はお話ししていただいたり、
うん、
で持っていったものと、まあ、融合したらいいものができるって感じですかね。だから今回もそうしました。私はこの発展何を喋ろうかな、これとこれとこれかな、
はい、
だけどまず聞いてみよう、何を聞きたいいらっしゃいましたかって一人一人自己紹介してもらって、
うんうん、
でそれに見合うことを喋るっていう。
なるほどなるほど、はい、あ、そういうことか。ちょっとしつこく聞きますけれども、はい、その事前に久美子さんが、はい、創作していて持っていった意味の場、
はいはい、
でそのアトリエに入って久美子さんが感じた、
はい、
意味の場、
はい、
っていうその一連の流れは、うんうん、久美子さんが毎回、うん、皆さんにいろいろお話を聞かれるじゃないですか、
はいはいはい、
それによって刺激を受けて、はい、久美子さんが感じて、
はい、
また新たに創作される意味の場と、
はい、
まあ、同じようなもん、うん、ということですよね、
うん、そうですね。
そういう意味では私たちは何かを体験するときに、
うん、
事前に何か、
うんうん、
意味の場っていうのは持っていると思うんですけれども、うんうん、その都度その都度、うん、新たな刺激によって意味の場がこう上書きされていくじゃないですか、うんうん、そういうふうに理解していいですか。
いいと思いますね。
なるほど、
はい、
なるほど、
はい、うん、その創作することに価値があると思いますね。 その都度その都度、
うん、でも創作は意識的ではなくて、はい、ただ感じるだけでもできる。
できます、できます。もう感じるだけで意識ですから。
あ、もし
くは感じて感じてることすら分かってないので、もう感じてるって言った瞬間意味の場が存在すると、うん、できると思いますね、
うん。前回ね、それは観察ということで、うん、はい、あの創作されるっていうふうにお話しされましたけれども、う
ん、ええ、
そういうことですか。
そうですね、意識ですよね、うん、意識、格式、自覚っていう区別を提供してますけど、うん、AI 講座っていう講座では、うん、
はい、
全く観察は意識なので、
うんうんうんうん、なんかこうね、私はどちらかというとこう観察しがちで、
うんうん、
なんていうかこう客観的すぎるところがあるなって自分で思ってしまうんですよね、うんうん、だから例えば何かに没頭していてもどこか冷静な自分がいるとかっていうふうに感じるんですけれども、
うんうん、
それもある意味、うんうん、自分が作ってる意味の場ですか。
そういう自分、うん、そこに、まあ、言ってみれば名前をつければね、
うん、
どういう意味の場かっていうふうに創作してみたら面白いですよね、
は
い、
あ、そっか、
はい、
その創作すればそこに意味ができますもんね、
はいはい、
でもただ創作しなければただ単に冷静な自分がいるっていうだけで終わってしまうけども、
うんうん、でも冷静っていう意味の場を創作してますから、
うん、あ、無意識でね、
もうすでに、
うん、そうなんですよね、うん、どうですか悦子さん、ちょっとね今、うん、意味の場についてかなり、うん、はい、お話を聞きましたけど、はい、そうそう、質問とか何かあります？
ちょっとその前にね、う
ん、
ゆきさん、
何ですか？
そんなわけで、はい、その後行ったでしょ、うん、2日間行ったわけよ、あの長野に、
はい、
あ、はいはいはい、
そうそう、それで翌日はその、うん、その高校の先生の学校に行ったんですよ、
はい、
あの樋口君と悦子さんの母校に、
うん、
でそこでなんと奇跡が起きまして、校長先生と会えたわけ。予定がなかったのに校長先生が会いに来てくれたんですね、
はい、なるほど、はい、今あの写真を拝見してます、は
い、でその校長先生がなんか県でもすごく素晴らしい先生で、うん、でまあもう来年ご定年を迎えられて、うん、もうまた一段高いレベルからまた教育に、
うん、
あの貢献される風な会話もされていて、うん、でなんとそこでですね哲学対話の話が出たので、うん、
はい、
その哲学対話に実は行ってきたんですよ、また今度、はい、
うん、
その高校に悦子さんと私と、
はい
はい、
9月30日
です、ね、はい、稲田佳代さん、全国関係担当稲田佳代さんと、はい、9月の2日に学校訪問して9月の30日に哲学対話に参加してきたっていう、はい、ものすごかったです、それ、うん、400人のね 1,2 年生と混じって、はい、私も悦子さんも佳代さんもグループに入って、
え、学生が400人集まって、
はい、みんなでグループに分けて、
はいはい、それを
哲学の先生が大学からなんかお越しになって、うん、でそれで指導して60チーム一緒に哲学対話をするんですよ、うん、
すごいですね、
はい、
すごかったよ ね、そこに入って生徒に混じって
混じってやらせていただいて、
高校生気分で、
はい、
どういうこと話すんですか。
いやもうね、いろいろ、
いろいろ
そのチームで問いを立てるっていう言い方をするんですけど、はい、テーマ決めをして、
はい、
でそれに関してテーマ決めも全部自分たちで出して、でその中で選んで、うん、そのテーマに関して会話するっていう、全て、うん、あの洗練された手法でやりましたね。ペーパーが渡されて、
どういうテーマが出てくるんでしょうね。
なんで義務教育があるのかとかね、
はあ、
なんで高校は義務教育じゃないのかとか、
はい、
学んだ先に何があるのかとか、はい、学びとは何かっていう、だから学びに関してテーマを出してくださいっていうね、はい、そういう回だったんで、
うん、
いやもう素晴らしかったですよ、うん、それはそれは、うん、108分ですから、
うん、途中2時間弱、
そう、途中休憩3分、
うん、かなり細かいですね、
全部ね、
うん、
分ごとに、
はい、
もう井戸端みたいだったです
すごい計算されたあのペーパー、アジェンダが、
うん、アジェンダとタイムラインがあって、はい、そこについていけない、ついていけない、
はい、
うん、体育館で本当にたくさんの方が、
はい、
そういう話をされている中に行かれた、
行ってきました、
うん、
いや本当意味の場でしたよ、
うんうん、
哲学のねアカデミーの代表として、はい、エスコさんも今後、はい、 お勉強になったと思いますし、
うん、そうですね、
はい、まあ、あの県のね、なのでそんなわけで、うん、その流れからご質問していただけるとね、うん、
あ、なるほど、
ね、アカデミーですか。
はい、でその時はまずどんな感想ですか。
そうですね、うん、あのどんな感想って言うと、私自身にあのまずもともと経済新聞に載ってた、うん、あの哲学対話の記事をその日に見つけて久美子さんに思ってったんですね。久美子さんこんなことが高校生にやられていますと。そしたらまさかそれが自分の母校で採用されてるっていう流れになるとはその時は気づいておらず、うん、そしてあのそれが採用あの高校生に行けばなって思っていましたから、うん、その場があの自分の母校にあったことにすごいあの、まあ、勝手ですけど自分の意味の場も、うん、あのが実現したかなみたいな、あのそれを意味の場と呼んでいいか分かりませんけど、うん、私自身 は,
しかった。は2年目だって言ってたもんね、哲学対話 の, その全校生徒とやる会話、うん、
はい、
で校長先生は細切れで小さいグループでもうすでにやってらっしゃるんです、はい、
生徒会の子たちとかと、うん、そう問いを立ててやってらっしゃったんですね、うん、ですからあのそうそう、そしてあのなんだろう、私もちょっと意味の場ってあのまだ全然理解はできてないと思うんですが、常にここにいてあのまずは創作してこんな風にあのしたいと、120万人この発展からあのこの県にとか高校生にとか若い人たちにこの講座があの広まりますようにっていうところからいろいろとやってみると、あの何か形になるんじゃないかなっていう実感は、うん、なぜなら私あのさその美術の先生に自分の美術部の14人の生徒だけは喋っていいよって言われたんですよ。1時間時間あげるから、うん、その子の発展中やつを喋って講座に参加したい子が生まれたら考えたらいいじゃないかっていうチャンスを初めてもらえたこと、
はい、
それがもうあの一つ自分はあの創作してたんだなって思う機会でした。もちろんその時私はまだまだ説明もうまくできませんでしたから、やるやらないの結果にはつながりませんでしたけど、そんな機会があの何ですか、高校の先生が作ってくれるとは、もしかしたらお金が絡むかもしれないことを取っ払って話してみたらいいじゃないかっていうのはあのすごい機会だなって、なので機会ってそんな風にやってくるんだなっていうのはあのここにいて面白い体験をさせていただいています。からまあ質問としたらですね、うん、私ちょっとあのでもまだ混同している部分がちょっとあって、あのよくある引き寄せの法則と私この意味の場が違うんじゃないかなと思うんですけど、でもその違いがうまく説明できない自分がいます、
うん、
なのでこのそこはちょっとあの質問したいかなと思ってあのいました、
うん、どうでしょう、引き寄せの法則と意味の場、
知りません。引き寄せの法則の専門家じゃないので喋れません。それで混同することに関する私は比較はあんまり好きじゃありません、
うん
うん、だから引き寄せの法則を知ってる人が喋ればいいことかなと思っているので、
あれですよね、引き寄せの法則は、うん、自分であの意図すれば、うん、それが現実化するっていうような法則、うん、
と思って、うんうん、あのちょっといたんですね、まあ、そう言われると私自身引き寄せの法則自体を詳しく知ってるかっていうとそうじゃないんですが、なんか人に喋る時にあのみんなの中で引き寄せの法則って本にも結構タイトルにもなってるから分かりやすいだろうみたいな解釈があって、それを時々自分が使ってしまいそうなんですね、ここのことを説明する時に。でもそれとこれはちょっともしかして違うかもしれないぞ、ただ両方の区別を私がこっちも引き寄せの法則もそしてこっちの意味の場もめちゃくちゃよく知ってるかっていうとそうでもないので、うんうん、その区別が話せないなっていうのは、うん、あの思ってて、うん、で久美子さんに丸投げで今聞こうと思って、
なるほど、
お断りされたし
例えばですね、
はい、
意味の場を、はい、あの自分で創作しますよね、
はい、
こういう私は意味の場を持ってここに行く、
うんうん、
でやっていけば、うん、自分が創作したような意味の場になりますか、う
ん、なります。
うん、ということは、
はい、
まあ、ある意味引き寄せの法則ととても近いなというふうに私は感じました、う
ん、あのただあの、 意味、引き寄せの法則がどういう法則かは本当にお勉強したことがないので分かりませんが、
はい、
ある特定な一つの意図したところからの成果をそう呼んでるとしたら、
うん、
真実在論は全く違いますね。
違いますか？
違います。
どう違いますか？
意味の場は無数にあるので、
はい、
だから自分が創作したことが成し遂げられるっていう意味の場、それ以外の意味の場、それ以外の意味の場っていうのが常に混在していますから、それをどう区別するかによって意味が全然違ってきたり、成果が5万とあったり、だから意図したことの成果を引き寄せるっていうような、引き寄せっておっしゃった、
はい、
そういうセンスではありません、意味の場は。
うん、例えば今この瞬間も、はい、いろんな意味の場がありますよね、
はいはい、
それは久美子さんにとっての意味の場、
はい、
悦子さんにとっての意味の場、
はい、
私にとっての意味の場、
はい、
そういう意味でいくつかありますが、
全部、はい、
もっとあるっていうことですか？
そうです、そうです、もちろん、
うん、だから久美子さんの意味の場も複数ある、
はいはいはい、
たくさんある、
はい、
でそれが事前に自分が意図した意味の場もあれば、
うん、
そうじゃない意味の場も、
うん、
今この現実の目の前にある、
うんうん、
はい、
うん、
でそのたくさんある意味の場の中からどれを選ぶかによって変わってくるっていうことですか？
どれを選ぶかはという質問にどう答えていいかわからないんですけど、
うん、はい、
私今日ねちょっと準備をしてきたんですよ。
ほう、
そういう質問が来るだろうと。
すごいです。意味でもないのに、まさに意味の場が今現実化してるってことですかね。
うん、うん、そうですよね。結局私自身がこのなんていうんですかね、実在論に魅了され、真実在論に魅了されたのは、
はい、
今おっしゃった結局世界は見る人の。要は真実在論っていう真実在論は世界は見る人のいない世界だけでも実在論だし、
はい、
見る人の世界、見る人の世界も実在論だし、
はい、
物理的な対象だけではなく、それに関する思想、心、感情、信念、さらにはユニコーンのような空想までも実在するっていう考え方なので、
はい、うん、はい、
その全部存在するっていう言い方しかできないので存在しないになるんですよね、
うん、
はい、全てあるってことは全てないので、
はい、
それが真実在論の真髄だと思っていて、
うん、
だからどれがっていう、もうその時点で真実在論じゃなくなるんですよね。
選んでしまうと真実在論じゃない、
はい、うん、真実在論であるところの、言ってみればどっちに向くか、
うん、
進化系、進化系っていうか私には超解釈なんですけど、そこから、
はい、
だから科学的な、言ってみれば宇宙だけではなくて心、それから精神っていう、うん、こう固有の働きも肯定しつつ、何を選んでいくか、
うん、
何を生きるかっていうのを刺激に反応じゃなく創作していく知恵を培うために、
うん、
意味の場っていうのは紹介したいなっては思いますね。だから結論はもうあいあいで言ってることなんですよ。自分の人生は自分で作れ、自分は誰かを創作する、常に選択である、そこに責任を持つっていう、この超解釈サルトルの教えに行き着くのをガブリエルは、うわすごいなこの人っていう、何回も何回もここでは話している形而上的な、古い実在論と言われている形而上的な考え方、それから構造主義と言われているフランスから生まれた考え方、ドイツのもともと大陸主義と言われている哲学、英米の分析主義って、それ全部まとめた哲学っていうのを発表したんですよね、
うん、
っていうところからいくと自分次第、
うん、その選ぶことすら創作だっていうことなんですよね。
もちろん、
うん、
だから今ゆきさんがおっしゃった質問はそうだっていう答えになると思います、うん、
なるほど、なるほど、はい、ちょっと今の話を整理するとですね、
はい、
例えば今目の前に iPhone があります、
ね、はい、
iPhone があるという意味の場、
はい、
でそれを見ている人のそれぞれの思い、
はい、
iPhone に対する思いは違いますよね、
はいはい、
それぞれの意味の場、
はい、
で
見てなくても、はい、ただ iPhone が私たちの目の前になくても、はい、あるんだったらそれがあるという意味の場、はい、見てなくてもですよね、はいはい、っていう本当にいろんな意味の場がありますよ、はい、それはあの実在論新、刑事上学、うん、いろんなものを含めての、うん、意味の場です。
刑事上学はもうガブリエルの中では古い実在論と言い続けているので、うん、刑事上的なこともあるし、はいはい、構造的なこともあるし、うん、構築的なこともあるしって、そういう意味ですね、うんうん、そういう意味の場、うんうんうん、はい、はい、
でいろんな意味の場があります、はい、でその意味の場の中から、うん、自分がどう創作して iPhone というものを捉えるか、
うんうんうん、
っていうことが、うんうん、いわゆる自分で意味の場を作るっていうことであり、うん、選択するっていうことであり、うん、創作するっていうことなんですよね、
はいはい、そうだと思います、
うん、なるほどです、はい、どうで伝わったかどうか、うん、
だから本当自分らしく生きる時代に入ったので、うん、自分が全責任を取らなければならないっていうのと全くリンクしてると思いますよ、うん
うん、何でもありだけども責任は自分で取らないといけないってことですね。
はい、だって自分が作り出した世界なんだからっていうことになりますよね。
じゃあさっきの悦子さん の、はい、あの質問からすると何でも選べるから、うん、何でもある意味引き寄せられる、
はい、
いわゆるそれを選択というふうにすると、はい、ですよね、
うんうんうん、そうですね、うん、私はだから会員の あの可能がめちゃくちゃそういう意味ではこの真実材料になってから、うん、あの自分にとってはいつも探求の材料なんですね、うん、だから結構私あの数にあの構わず会員制度にいろいろな思いとか、うん、まあ、もしくは思想だとか、うん、自分のあと夢だとか、うん、さまざまなパターンで今入れてみてるんですね、うん、でそれがあの、まあ、久美子さんが実験の場って言ってくれたので、うん、あのそれ自体が私の真実材料の探求の場かなってちょっと今思って聞いています、うん、いや全くそう
ですね、あれは真実材料の器なので、
うん、
会員は、
はい、
だから II 講座はどっちかっていうと構造主義から来ていたりあの刑事上で創作されているものなので、うん、はい、それを経て、うん、それを経てみたいな感じの、うん、ものすごい面白いと思いますよ、はい、
実験してみて思ったのは自分がうやむやに例えば長野県と私はその母校の名前しか入れなかったんですね。そうするとその母校に本当は自分は何を意味の場を作りたかというと このプログラムを実際は入れたかった、頑張って参加してもらいたかったっていう思いをあの達成してないことから知ったんですね、
うん、
あのプレゼンまで行ったのになんで採用されないんだろうこんな素晴らしい講座って思った時に、私がよく振り返ってみたら長野県と高校の名前しか入れてないから、それはその場の意味の場だろうなってもう一回入れて直してみたら、そこの高校にあの II ファーストの参加者が生まれているっていうのを今入れてみたんですよ、
うん、
だから
面白い、ね、
不明確な自分のあの存在したあの結果から見て、あ、私の本当の思いを今探求している事態です。そしてまた具体的に入れてみてどんな意味の場が起きるかを今探求しているのが、私は今それが真実材料と言われて私自身の理解 あの道筋かなって今思っているところです、
うん、
これ楽しいです、
うん、と思いますよ。理解を超えたところの成果は非常に、うん、まあ、私自身がそう生きてる感じがするので、
うん、
それは提供させていただきたいですね、
うん、だからこれ会員のアナウンスは毎回エクサイティングですね。これをどこを分かってるの2分しかもらえないから、はい、で私の成果どう面白おかしく喋るだけで終わってるんですけど、でも目に見えない私の思いは伝わるかなと、うん、あの2分間で、
うん、
すごいだから被会員の人が何やってんですかっていう世界なんだけど、何やっててもいいから入ってみようかなっていうこ あの意味の場っていうのはめちゃ面白いかなと思って、
はい、
探求中でございます。
はい、
ありがとうございます。
素晴らしい、
素晴らしいですね、
はい、
ぜひあのこの番組聞いている方々もですね、うん、何度もこれを聞いていただいて、
はい、
今回の話の意味の場について、うん、いろいろこう深めていただきたいなというふうに思います、うん、はい、ということで今日も堤久美子さんと、
はい、
そして笠原悦子さんにご参加いただきまして、はい、ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかった。楽しかった。